皆さんアロハ。素晴らしいビデオですね。ビデオチームの人に感謝します。そうですね、女性の心が分かるのは本当に女性しかないかもしれません。女性ミニストリーでは一緒に笑ったり泣いたり、お互いに励まし合ったりします。ハグしたり、本当にそんなことをたくさんしているんです。皆さんの女性の方々、Women of World、 女性のミニストリー、ぜひ参加してください。実は、この手法の中に、差し込みが入っておりますね。その中、後ろに見ていただいたら、いろんなアクティビティプログラムが載せられております。これは女性対象なんです。ブッククラブもあるんです。毎月第4週の目の木曜日ですね、ブッククラブ、また祈る母親の会というものあります。どうかこれを参考になさってください。実はこの新しいバイブルスタディがこの火曜日から始まります。ぜひ皆さん、女性の方々参加してください。さあ、今日メッセージの題は、主によって奮い立つということです。これはダビデの人生の中からできているところなんですが、第一サムエルから学びます。去年女性ミニストリーではダビデの生涯について学びました。そしてそこではっきりと分かったことは、イエス様がダビデが神様に目を向けたとき、しっかり向けたときには執行が高まったんです。しかし、プレッシャーとか人生の試練とか、そういうのに出かってくわしたときに信仰が薄まってしまうところということなんですね。ダビデの生涯もそんな時がありました。ダビデは子供の時は羊飼いでした。だからいつも表に出て羊の番をしながら、いつも神様のことを考えてたんです。神様との本当に密接な時を持っていました。そしてこんな詩を書いたんです。あなたの指である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人は 何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。詩編の8章の3編です。こんな美しい詩を書きました。その時ダビデは本当に神様にしっかりと目を向けていました。だから信仰が高まったんです。さあ、ダビデの父親がダビデを戦地にいる兄のもとに送り出しました。そこで見たのがゴリラテという大きな大きなペリシテ人の戦士だったんです。さあ、イスラエル軍、対抗するイスラエル軍の王も兵士たちもみんな恐れおののいていました。しかしその時ダビデは言いました。この割礼を受けていないペリシト人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。このダビデ、ただ単に世間知らずで大口を叩いていたわけではなかったんです。ダビデは本当に常に神様との密接な関係を持っていましたから、たとえ目の前にゴリアテのような大巨人、3メートルぐらいの大巨人見たとしても恐れなかったんですね。神様がその前に立っておられたから。信仰に満ちていました。常に神様に目をやっていたからです。だから恐れがなかった。だからよく女性ミニストリーで言うんですが、書き込んでください。問題はちらりと見、神様を見つめると書いてください。問題はちらりと見、神様を見つめる。どんな問題の中にあっても目を据えるのは神様なんです。どんな問題の中でも、境遇の中でも、神様を常に目の前に置いてください。神様はあなたを逃げること、捨てることも見せることはありません。神様の力を得ることができるんです。さあ、それから何が起こったでしょうか。このドゴリアテに立ち向かう者は誰もいなかった。しかしダビデは信仰に満ちていました。さあ、石を拾ってきて石投げの中に入れて、そして投げたところにゴリアテのこの眉間に当たって、ゴリアテは倒れてしまった。大きな大きな勝利だったんです。さあ、それからテープを少し先送りしてみましょう。ダビデはもう国際的な、もう国の中でもヒーローだったんです。しかしそれを見たその当時のサウル王は嫉妬を思ったんですね。そしてダビデの命を狙うようになりました。命は命からがら逃げ出し、そしてエンゲディの洞窟や、また荒野を逃げ回る生活になってしまった。それがただ何週間とか何ヶ月か続いたのではありません。あるソースによると6年、また10年間逃亡したんだと言っている人もいます。 さあこの間サウロに、不満にある者たちまた浮浪者たちが集まってきて、ダビデのところに集まってきました。だからダビデはこの何百人という人たちを率いなければならなかった。自分だけでなくこのついてきた人たちの面倒も見なきゃいけない。さあそんな中でダビデは神様から目が離れてしまった。もちろん神様のことを愛していたことだと思います。しかしストレスが大きくてまた疲労がもう大きかったために目の前にある問題に目をやってしまって、そして神様から目が離れてしまった。さあそれから数年間の間ダビデが祈ったとか詩を書いたとかいう記録は残っていないんです。さあ目の前の問題に目をしてしまいました。目を問題に見て神様を忘れてしまった。ダビデが自分の問題に気を取られ神様のことを忘れてしまった時、恐れが増し信仰が薄れ大きな判断ミスをしてしまった。さあどん底の中にダビデはいた。その時にアマレク人がやってきてダビデの軍陣のところに攻め込み、女や子供たちまた持ち物を全部取っていってしまった。さあその時ダビデの部下たちはダビデを石打ちにしようとしたんですね。そこを読んでます。第一サムエル。ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩ましダビデを石で打ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。ダビデがどん底に突き落とされました。その時にダビデが見上げて神様をもう一度見たんです。そして主によって奮い立った。今日このことをお話したいと思います。どうやって主によって奮い立つことができるんでしょうか。もうダメだ、もう毎状況に押しつぶされそうになる、病気だ、痛みがある、経済的な問題がある、人に裏切られた、また愛する人を失ってしまった、そんな出来事が起こっているかもしれない。その中で責任また重荷重圧にも耐えかねている。そして本当にもう人生の波また風に飛ばされそうになってしまっているっていう人がいるかもしれません。一つビデオ、可愛いビデオを見ていただきましょう。皆さんと同意することができるのではないでしょうか。かわいいですね。かわいそうにもう羽が引き飛ばされてしまってもう頭がフラフラした小鳥もいるでしょう。でも今の姿見ましたか。風が止まった時子供たちも起き上がってお母さんを探してそしてしっかりついていきましたよね。私たちも同じようにしなければならないと思います。人生の荒波災難に出くわした時に倒されてもまず神様を見上げそして立ち上がりついていくんです。そして力をつける心を奮い立たされなければならない。さあ今から3つどうしたら主によって奮い立つことができるかについてお話したいと思います。まず最初にこのマタイの11章28節のところを読んでみましょう。ではどうぞ。すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなたを休ませてあります。私は心優しく減り下っているからあなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私のくびきは追いやすく私の荷は軽いからです。この夏でした。この聖書の歌詞何度も何度も私は思い出させてもらったんです。別に特に大きな災難とか危機があったわけではないんです。しかしこの夏はとっても忙しかったんです。女性ミニストリーを率いて新しいバイブルスタディのカリキュラムを置かなきゃいけない。それに加えて私の孫 4歳と3歳の孫が5週間私のところに滞在していました。その世話をしなきゃいけない、またそれと同時に息子の JP と、奥さんになったゆかりさんの結婚式の準備をしてたんです。だからもう本当に忙しい毎日でした。もう結婚式の前も後ももう家にもお客さんが来ていました。もう忙しくて大変だったんですね。それである時、この結婚式の当日でした。病院で座っている時にふと小冊子に目がいったんです。これはクリスチャンの小冊子だった。それをふと開けたんです。するときに休みなさいと書いてあったんですね。休みなんてとんでもないと思っていた時でした。そこで出てきたの啓示聖書の箇所はこのマタイの11章だったんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。あなたを休ませてあげます。私は本当にクタクタだった。その時に私は本当にここの時必要だったのは休むということ。この休むということを神様はその時私にくださるということだったんです。神様に目をやった時、もう一度目を修正してその焦点を主にやった時に休みが与えられるんですね。我々はどれだけ忙しくても、どれだけ人生の風に吹き飛ばされても、神様はそこにしっかりと立ってくださって両手を開けて私たちを招いてくださる。私のところに来なさい、私のところに来なさい、休ませてあげるから。さあ一つ目のところで書き込んでください。私のところに来なさい。聖書の中、アダムとイブの創世記から黙示録の最後まで、もう常に神様は私たちのことを招いておられます。黙示録の3章の20節のところに、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。この場所ですが、クリスチャンがクリスチャンでない友人とかにこの御言葉を分かち合うことがあるんですね。そうなんです。神様は本当にクリスチャンでない人の心の戸を叩いておられる。もしかしたら皆さんの中にもクリスチャンでない方がおられて、神様があなたの心の戸を叩いておられるかもしれない。もし神様の導きを感じたら、心を開いて神様を導き入れてください、迎え入れてください。しかしこの箇所は、クリスチャンに対しても書かれているところなんですね。信仰が生ぬるくなってしまって、クリスチャンに対してイエスはその教会のドアを戸を叩いている。入っていいかい、あなたと時を共に過ごしたいのだ、共に食事をしよう、あなたを養ってあげるからという神様のこの誘いがあるんですね。皆さん、この天地全能の作り主の神様が私たちを常に追い求めておられる、常に私たちを招いてくださる、そして私たちと時を共に過ごしたいと思っておられる。素晴らしいですよね。そういう神様なんです。しかし我々は本当に忙しくって、もう雑音、コンピューター、携帯電話、テレビ、そんなものに目がやってしまって、また目の前のあるプレッシャーとか問題に気を取られてしまって、もうそわそわして落ち着かない、イライラしているっていう状態になっていることがよくあります。もう休むことができない、もういつも頭がイライラしているっていうことがあるんですね。でもその同じ時にずっとイエス・キリストはあなたの心の戸前のそばに立ってドアを叩いておられる。私のところに来なさい、私のところに来たら休ませてあげるからと招いてくださってるんです。皆さんの中には、私はその通りです、私がそのじゃあどうしたらいいんですかという人がおられるかもしれません。ウェン先生がよく言われますね、毎日聖書を読んで、そしてそこで教えられたことを書き出しなさいということを教えておられます。とても大事なことなんですね。でも皆さんね、デボーションしようと思って聖書を持って座ったけども、もう頭の中にもいろんなことがぐるぐるしている。だから聖書をもう特定に読んで、そしてなんとかデボーションしてチェックして、さあ終わりました、さあ今日私を祝福してくださいと、せかせかっと他のことに行くことありませんか。私は何度もそういう経験があります。しかし私学んだことがあるんです。皆さん、聖書の創世記でアダムとイブが罪を犯して、そして神様から隠れてイチジクの葉で体を折ったっていうところありましたね。そして神が来られて、あなたはどこにいるのかと言いました。神様はその時アダムとイブがいるところを知らなかったんでしょうか。もちろん知っておられました。しかし神様はここでアダムとイブが彼ら自身で自分たちがどこにいるのかを認識してほしいと思った。そうなんですね。私たちのいる 状態をまず私たちは認識しなきゃいけない。私たちはどうでしょうか。私はね、もう今日は腹が立ちました。あの人がこんなこと言ったんですよ、あの人がね私の陰でこんな悪いことしたんですよ、とか、神様、私はもう本当心配で心配で、子供のことは心配で心配でならないんです。子供の友達とか、子供が付き合ってる友達が心配で仕方がない。あるいは、神様、私はね、またやってしまいました、また同じ間違いをしてしまいました、助けてください、許してください、私を清くしてください、祈りかもしれない。どんな状態でもあっても、もう自分のありのままをさらけ出して神様のもとに来るんですね。では書き込んでください。正直に行く。もう神様はね、イエス様は何でもかんでももう知っておられますから、隠し事はできません。もう持っているもの、心の中のものすべてさらけ出して神様のところに持っていくんです。ある女性がリトリートでこんなことを言いました。インティマシーという英語の言葉、親密と言いますが、これがイントゥミシー、私の内側を見るということなんですね。そうなんです。聖霊を迎え入れて私たちの心の中を照らしていただこうではありませんか。そして心の中にある本当に問題やら本当に暗いもの、全部それを外に出してイエス・キリストのもとに持っていこうではありませんか。私たちの重荷も全て私のもとに持っていこうではありませんか。時々ね、私は座っている時にイエス・キリストが外に座っていると想像する。またある時はイエス・キリストのこの膝の上に私が座って、イエス様が私を本当にこう抱いてくださる、抱っこしてくださる、そんなイメージを持つことがあります。母親が子供を抱いているように。でもね、実際にはもしあなたがクリスチャンだったら、イエス・キリスト、神様は私たちの心の中に聖霊となって住んでくださっているんです。だからあなたは問題山積みかもしれない、落ち込んでるかもしれない、だけどあなたの中におられる神様はいつも大丈夫なんです。強い方なんです。だからその神様は内在しておられますから、私たちは大丈夫なんです。さあ、どうか神様と時を過ごして、そして神様に語っていただいて、そして神様に抱いていただこうではありませんか。またその時に、私たちがもうおしゃべりだったらダメなんですね。神様のところに行く時には書き込んでください。行って聞くということ、聖書を開いてまず語っていただくということ。だって聞くという時は私が自己中心者だってはならないですね。聞くという時、それは私たちの目を修正して再び神様のところに据えるということなんです。神に見ると聞くということなんです。イザヤ書の中には、神の道は私たちの道よりも高いというふうに書いてあります。もちろんそうです。だから神様のところに来て、そして神様の知恵をいただく。イエス・キリストも神様のことをいつも聞いていました。だから私たちはなおさら神様の御言葉を聞かなければならないんです。さあ、で、主によって降り立つ二つ目の方法があります。書き込んでください。イエス様の首輝きを追うということです。私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。首輝きを追うということはどういうことでしょうか。このヨークというのは英語で白身、卵の白身という意味もありますけれども、そういうことではありません。農業出身でない方がこの首輝きということをあまり知らないかもしれない。私もね、覚えてるのはおそらく6年生ぐらいの時でした。グアムに住んでたんですが、首輝きにかけられた、動物を見たことがありますが、街中に住んでる人はなかなか見る機会がありません。この首輝きというものを、この農夫たちがもう何世紀にわたって世界中で用いていることなんです。写真をちょっと見ていただきます。この首輝きというのはこの木枠なんですね。木のものでできているんですが、その牛とかそういう動物の組の周りにつけます。そして2匹をペアとしてつけるんですね。そして2匹で力を合わせて重荷を引くということなんです。そしてこの首輝き職人は工場で首輝きを作って、それから農場に持って行って動物につけて大きさを調整します。聖書学者のウィリアム・バクレーはこういうふうに言ってますね。聖地のエルサレムで少年の時、イエスは父と共に工場で首輝きを作っていた。そしてこの家の鴨居のところに このようなサインがありました。私のくびきはよく合いますよという看板がついていたというんですね。そうなんです。イエス様のくびきはあなたにあつらえてあるからです。書き込んでください。あなたにあつらえてあるなんです。そして私たちはイエス様と共にくびきにかかるんですが、その道をリードしてくださるのはイエス様なんですね。私ではありません。私が重荷のすべてを負って引っ張るわけではありません。イエス様が共にあなたと共に首輝きにかかってくださって、そして一緒に重荷を負ってくださる。そして私たちがイエス様と足並みを揃えて歩くときに、イエス様がこの重荷のほとんどを負ってくださる。私たちは本当に身軽に歩くことができるということなんです。さあ書き込んでください。イエス様の首輝きは負いやすいし、なぜならイエス様が荷の大半を背負ってくださる。皆さん、あなたの首輝きはどうですか？イエス様と反対の方向に無理やり引っ張ってして首に痛みを覚えてますか？イエス様の前に立って引っ張ろうとしてませんか？そんなことしたら肩が痛んでしまいます。でも本当にイエス様と共に首輝きを追うときに私の人生は軽くなります。フレディック・バクナーとしてはこういうふうに言いました。あなたが、神様があなたを招いておられるところ、そこはあなたの深い喜びと世界の深い飢えが一緒になるところ。神様は私たちの一人一人を全部内側から全部しておられます。私たちにくださった技能とか才能とか賜物をしておられます。情熱もしておられる。またこの世界中の人々が必要としているものもしておられる。そして私たち、神様は私をその世界で私たちを必要としているところに送ってくださって、その人たちに奉仕する、使えることができるということ、そのように用いてくださるんです。女性ミニストリーでもそうなんですね。私たちは女性同士お互いに荷を負い合います。お互いの苦労を分かち合う、お互いの本当に苦難を分かち合います。命祈り合います。そしてお互いに使い合う、その場なんですね。イエスもそうでした。イエス様も本当にその全能なる方をあなたと共に首輝きに入ってくださる、そしてその荷を負ってくださるということなんですね。だから心配することがない。しかしね、私たちの多くはタイプ E ではありませんか？私もそうなんですが、いつも全ての人のニーズに応えようとする、いつも、もうそれがその人の生き方になっているかもしれない。そんなことをしていると、イエス様と一緒に首輝きに入っていても、イエス様を引っ張って無理やり引っ張っていくようなことになりかねないんですね。皆さん、イエス様ももちろんたくさんいいこと、生涯の中でされました。福音を述べた、病人を治しました、悪魔を追い出されました。しかしイエス・キリストはイスラエル中のすべての病人を癒したわけではありません。すべての悪魔を追い出したわけでも、すべての人に福音を述べたわけでもなかったんですね。だってイエス・キリストは33年の生涯、人間の体を持ってこの世の中に来られたから、お腹もすごい疲れるし、休まなきゃいけなかった。そうなんです。イエス・キリストは自分の限界を知っておられたからなんです。だからすべてのことをするよりも、常に神様の御言葉を聞いて、その御言葉をね、しなさいと言われたことだけされたんですね。私もそうでなければならない。だっていつでも全ての人にニーズに合わせなんかことなんかできるわけはないんです。私たちも神様の御声を聞いて、神様がしなさいと言われていることだけをすればいいのです。どうかあなたは神様、イエス様と首輝きを共にしておられます。イエス様にリードしてもらおうではありませんか。では3つ目、主によって奮い立つ3つ目の方法を書き込んでください。休みなさい。神様は私たちに休んでほしいと望んでおられる。リラックスするのも罪ではありません。私たちは本当に休まなきゃいけない。神様でさえこの全地創造なさった7日目に休まれましたよね。1週間に1日私たちも休んで、もう一度私たちの目を主に据えなければならない、しっかりと見つめなければならない、そういう時が必要なんです。ダビデが詩編の23章を書きましたね。主は私を緑の幕場に伏させ、憩いの 水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせる。 ある時この聖書の箇所を読んでいたことです。私はその時忙しかった。そして本当にあちらこちらも頭の中いろんなことがぐるぐる回っていた。神様はその時私に言われたんですね。数字横になって休みなさい。そんなことできませんと思ったんですね。心配してたんです。でも無理やり私はもう強いて横になって休んだんです。すると本当にほっとしました。目の前に緑の幕があったのに私はそれにさえ気がつかなかったということが分かったんです。だから私は庭の前にリラックスと書いたものを貼っています。皆さんね、怠けるということと休むということは違うんですよ。休むということ、それは私たちに必要なことなんです。詩編37編です。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。主の前に静まりなさい。申命記33章12節、主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう、彼が主の肩の間に住むかのように。これを聞いたときに、このイエス様が子羊を背に担いでいる絵を思い出しました。私は、孫が2人いるんですが、時々昼寝を嫌がるんですね。もう寝たくない。寝てたらなんかその間になんかいいことがあるかもしれないと思うわけ。でもお昼寝しなかったら機嫌が悪くなります。そして悪さをして怒られるっていう羽目になってしまう。皆さん最近機嫌が悪くなってますか？どうですか？横の人をつつかないでください。皆さんもう重荷は神様に全て差し出して休んだという経験をしたことありますか？私たちは肉体的並びに精神的な休みが必要なんです。しかしもっと一番大事な休み、これが心の休息ということなんです。この時これはどういうことかというと、本当に私たちが心を込めて心を尽くして神様に信頼をする、神様の御言葉を信じる、それに信頼して頼るということ、神様の約束を信じる、私はお前を捨てないよという約束を信じる、それを本当に信じたときに心の休息を与えられることができるんです。もちろん目の前のことはいいことがないかもしれない、問題ばかりかもしれない、その中で休息することができる。女性ミニストリーでよく引用するところがこのローマの8章28節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを知っています。我々が危機の中にあるとき、もう疲労困憊、もうこんなこと最悪だ、何もいいことが起こるわけがない、しかし神様の約束はこうです。もし私たちが神様を愛し、その神様のご計画に沿って歩くならば、神様はすべてのこと、悪いことでも最悪のことでも、それを働かせて、それを用いて益としてくださる。だから目の前の問題から目を離して、天におられる父なる神様に目を据えるということが大事なんです。しかしそれは選択、皆さんの選択です。信頼するということは私たちが選んですることなんです。神様が働いてくださるんだということを信じるということを選ぶんです。心の休息、それは私たち目が見えなくても、目の前のことが見えなくても、何がいいことが起こっているかわからない、その時の中でやっても神様を信じるということ。イザヤ書の26節3節、志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。バプテスマのヨハネもそうでした。彼は牢獄にいられました。そして2人の弟子をイエスのところに送って聞かしたんです。あなたが来られる方ですか？あなたがキリストですか？我々は他の人を探すべきでしょうか？ここでヨハネが何を言いたかったかというと、私のこと覚えてる？いとこだよ。あなたの先に来て、イエス様、あなたの訪れを人々に伝えてきたんだよ。今刑務所に入ってる、助けてくんない？っていう思いがあったでしょう。それに対してイエスはこのように言いました。あなた方が行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、雷病人が清められ、寸母の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい人には福音が述べられているのです。その後です。誰でも私につまずかない人は幸いです。つまずかない人は幸いです。もちろんイエス・キリストが救世主、救い主でした。でもすぐに行っ でヨハネを助け出したわけではなかった、助けられなかったんですね。皆さん、こんなことありませんか？なんで神様、こんなひどいことが起こるんです、こんな苦しみの中を通されるんですか、ということがありませんか？でもそういう時でもイエス・キリストにつまずかないということは幸いであると言っているんです。神様は私の祈りに応えてくださらなかったということでもつまずかないんですね。でも我々特に、神様は主です、イエス・キリストは主ですと言いながらも、神様に愛してくれ、こうしてくれっていろいろ言いつけませんか？でも我々が困難の中にも問題の中にあっても、イエス・キリストを主として崇め、王として使えるということ、そしてすぐに自分のやり方で、自分の方法で祈りが聞こえなくても神様につまずかない、要するに腹を立てないということが大変大切なんで、その時に私たちが最もイエス・キリストの光を反射することができるんです。実は小売店ブーンの祈りとなり2人いましたね。彼らは第二次世界大戦中、ユダヤ人2人をかくまった罪で刑務所に入れられましたが、その刑務所の中で5人の他の女性が入っていたんですが、このナリーの姿を見て言ったんですね。あんた泣かないの？だってもう毎日毎日もう涙の泣いたばっかりだったです、刑務所の中で。でもナリーは言いました。いや、私は泣かないんです。だって神様は決して間違いを犯さない、夏によって私はここに連れてこられた、でもこれは神様の間違いではなかったんだと言い切ったんですね。彼女の中には本当に心に平安がありました。心の休息があって、絶対的な信頼が神様にあったんです。神様の力強い技、力強い力知恵を全く信じていたから、神様につまずくことがありませんでした。使徒パウロもそうです、彼は鞭を浮かれて、そして獄に入れられました。チェーンにつながれて、その中でも喜ぶことができて、そしてその中で書いた手紙がありました。その当時、その各地の教会に対して彼がただ書き留めた、書簡だったんですが、なんとこの手紙ことがこそが後に新約聖書の中に収められて、なんと今この現在もう何千年経った後でも世界中の人たちに読まれているわけなんです。そうなんです、神様の道は私たちよりもはるか高い。パウロはその当時理解しなかったでしょう。なぜこんな獄につながれているかわからなかったでしょう。しかしそのパウロは神様につまずかなかった、腹を立てなかったんですね。信頼し続けたんです。さあ、心の休息、これは私の周りの境遇とは全く関係がありません。まさにその中で喜べるということは奇跡ですよね。奇跡としては他ありません。しかしその奇跡も、私たちが本当に意思を持ってどんな境遇の中にあってもイエス・キリストを信じきる、信頼するということから起こる奇跡なんです。こんな詩があります。神様は賢いお方だから間違いをすることがない、お優しい方だから意地悪をすることができない。だから神様がわからないとき、そのご計画が見えないときでも、その見手がどこにあるかわからなくても、神様の心を信じなさい。私もそのような生涯を送りたいと思います。皆さんどうですか？周りの状態、問題、試練がどんなものであっても、私たちの心は平安です。だって神は私を愛してくださっているから、神様の御心、ご計画は素晴らしい。そんなひどい中にあっても素晴らしいことをしてください。さあ、ダビデのもとに話に戻りますが、さあ、ダビデは神を見上げて、神によって力を得ました。そして降り立つことができた。その後アマレク人たちを送って襲って、そしてその時に奪われた女、子供、持ち物を全部取り戻すことができたんです。最後に、この聖書の箇所を一緒に読んでみましょう。イザヤ書40章29節から、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って歩くことができる、登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。死によって休むことができる。 そうなんです。巣によって新しく力を得る者たちはワシのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず歩いても疲れない。これこそ神様が私たちに体験してもらいたいと思っていること。主の力を得て高く登ることができる。神様私たちを愛してくださっています。では祈りを持って終わりたいと思います。父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。私たちに力を与えてくださいました。私はあなたのもとにやってきます。どうかあなたの御言葉を常に覚えて、あなたに常に戻る、立ち戻ることができますように、問題ではなくあなたに目を据えることができますように、この場におられる兄弟姉妹のために祈ります。特に問題の中におられる方、大きな重荷を負っておられる方、この中におられます。どうか彼らがあなたの存在を感じることができますように、そしてあなたの愛を覚えることができますように、そして彼らに働いてください。この難しい困難の時をあなたが共に歩いてください。そしてあなたにつくまずことがないように導いてください。あなたの永遠な愛を感謝します。あなたの知恵、あなたの力を信じます。どうかその力と知恵を常に覚えることができますように。あなたを愛します。あなたを称えます。主の名によって祈ります。アーメン。
弱々しく傷ついた罪人、希望を失い死を待つだけ、頭を上げて愛が君のそばを通る。イエス様のもとに来て、イエス様のもとに来て、イエス様のもとに来て生きよう。今君の重荷は取り上げられ、遠くに取り去られていく。そして貴重な血がシミを洗い流す。だからイエス様に歌おう、イエス様に歌おう、イエス様に歌って生きよう。生まれたばかりの赤ん坊のように張って進むことを怖がらないで、そして忘れないで、歩くとき時には転ぶってこと。だからイエス様に倒れかかって、イエス様に倒れかかって、イエス様に倒れかかって生きよう。時にはその道のりは孤独で険しい苦しみがいっぱい。もし君の空が暗く雨を激しく降らすなら、イエス様に泣き叫ぼう、イエス様に泣き叫ぼう、イエス様に泣き叫んで生きよう。そして愛にあふれるとき、音楽が夜を満たし、そして喜びを心の中に閉じ込めることができないとき、イエス様に踊ろう、イエス様に踊ろう、イエス様に踊って生きよう。そして最後の鼓動でこの世にさよならのキスをして、平安をもって栄光の横で笑い、イエス様のところへ飛んでいこう、イエス様のところへ飛んでいこう、イエス様のところへ飛んでいって生きよう。 イエス様のところへ飛んで行って生きよう。
J.P. ラムさんでした。その詩の中にあった言葉、本当に美しかった。聖霊によって書かれたこの言葉によって本当に心を刺された方がおられたのではないでしょうか。常に問題がある。こんな、もしかしたら今日神様が私の心のドアを叩いておられて、受け入れたいと思われる方がおられるかもしれない。私たちも主によって奮い立たなければならない。そうですね。今日この力を神様は与えようと今日言われております。この喜びを、平安を今日与えようと神様は言っておられます。では祈りの体制をとってください。神様はすべてのものお膳立てをして、あなたがここにいるようにと招いておられました。だってあなたがここに来て今日の御言葉を聞く必要があったからです。皆さんの中で私も今日強くなりたい、強められたいと思われる方がいるでしょう。この会場に入った時に私の心は傷んでました。その心を神様は癒してくださいます。また人生に問題がある、問いがある、その答えを神様は今日あなたに与えようと言っておられます。あなたは今日イエス・キリストを受け入れます、私を強めてくださいと、あなたが決意をすればいいんです。私が心のドアを開く。あなたずっと叩いておられました。今日あなたの招きに対して私は心を開きます。どうか今日から私を強めてください。神様はあなたと関係を持ちたい、あなたの女につながりを持ちたいと思っておられる。だからあなたの心を、ドアを叩いておられるんです。そしてこれから永遠にあなたと主と共にあることができるように。だから今日どうですか、あなたの心を開いてイエス・キリストを受け入れませんか。今の歌の中にありました、私たちにはイエスのところに来るところもできる、イエスのところに来て泣くこともできる、イエスのところに来て倒れることもできる。そしてイエス・キリストを受け入れたときにイエス・キリストと共に踊ることができる、そしてイエスのために歌うことができる、イエスの愛を十分に受けることができる。皆さん、イエス・キリストは私のところに来なさいと皆さんを招いておられます。イエス・キリストを救い主として受け入れたいと思われる方がおられるのではないでしょうか。今まで爪の中におりました、でも今日あなたと共に生涯を始めたいと思いますという方がおられるならば手を挙げてください。後ろにもおられます、脇にもおられます、後ろの方にもおられますね。神様はあなたの手を見ておられます。両手を挙げるということも本当に神様に降参をして受け渡すという姿勢ですよね。皆さんのこの決断を神様は喜んでおられます。で、私の後について祈ってください。天の父なる神様、イエス・キリストを感謝します。この世に来てくださって感謝します。十字架によって死んでくださいました。私の罪のために死んでくださったイエス様、今あなたのもとにやってきます。私の罪を捧げます。どうか私の主、救い主となってください。私の道から立ち離れ、あなたのもとに立ち返ります。主にある新しい人生を歩みます。主聖霊によって導かれます。生きている人生、主によって力づけられる喜びに満ちた人生、そしてあなたの愛に満ちた人生を送ります。今告白します。あなたに聞こえるように、 私にも聞こえるように、悪魔にも聞こえるように、自分の耳にも聞こえるように、イエス・キリストは主です。私は主のものです。主の名で祈ります。アーメン。神様に感謝の拍手を捧げましょう。そして初めてイエス・キリストを受け入れた方ごとを歓迎しましょう。では立ち上がってください。